ヨハネの福音書14章2節から3節。
John chapter 14 verses 2 through 3。
私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。
My father's home is designed to accommodate all of you. If there were not room for everyone, I would have told you that. I am going to make arrangements for your arrival. I will be there to greet you personally and welcome you home, where we will be together.
We just read a scripture about a home, God preparing a home, and we sang a song about coming around the Lord's table and feasting together.
今ちょうど読まれたヨハネの福音書14章の箇所でこう神様はね私たちのためにこう場所を用意してくださっているということが書かれていました。またその前にね歌った歌ではこうイエス様が疲れているものを私たちのことを植えているものをすべてねこう私のもとに来なさいってこう招きの賛美を歌いました。
So today as we do the message I want you to imagine that you are coming to my home and you're sitting around the table and we're having a meal and while we're having a meal we're having today's conversation.
なので今日メッセージこう語っていく、メッセージ聞いていくときにこうぜひね誰かのおうち、ジョエルのおうちに来て招かれてでリビングルームにいて、まあ、ソファに座って、お話を聞いているお話をしているそんな感覚でこのメッセージ聞いていただけたらと思います。
It's not working.
Is it on?
That's why it's not working. Jeremiah.
エレミア。
John the Baptist.
バプテスマのヨハネ。
Martha and Mary of Bethany.
ベタニアのマルタとマリア。
Paul.
パウロ。
And Lydia.
リディア。
Whether you realize it or not, our faith heritage is built on their participation in the mission of God.
私たちの信仰っていうのは、まあ、その土台として、彼らの、ね、働き神様のミッションの、に加わ彼らがこう加わって働いてくださったということが実はすごく、ね、重要な土台として、あります。
Scripture tells about them receiving the call of God and their obedient response to joyfully walk together with Jesus.
聖書にはもう彼らが神様からの召しを受けて神様からこう呼びかけを受けてそしてその呼びかけにこう従順にそして喜びを持って応えていったというこう話が書かれています。
And through their that journey these good people helped to bring God's inbreaking kingdom into this world.
その神様に呼びかけ神様からの呼びかけに応えてこう神様と一緒にこう彼らが歩んでいったそのプロセスの中で神の御国というのがこの地にこうもたらされている、その神様の、御国というのはこの地にもたらされているということが起こりました。
Jeremiah was called by God to be a prophet to his people and God sustained Jeremiah in his loneliness and empowered him to be productive in his service.
エレミアというのは神様からね、イスラエルの民神の民のための預言者になるようにこう呼びかけを受け召しを受けてそしてそれに応えたエレミアのことを神様は力づけてそして、その働きのために彼を用いられました。
John the Baptist, Jesus' cousin, abandoned all that this world values, no matter the sacrifice and the risk to his own life.So that he could speak truth and prepare people for the coming Messiah, our Savior King.
バプテスマのヨハネっていうのはこう自分の人生を、ね、もう全て捧げ神様に捧げていたこの世っていうものからこう自分を、ね、切り離して、神様が来られる救い主が来られるっていうことを人々に伝えるため、そのことを伝えて人々の心を準備するためにこう全てを捧げて、神様のために仕えていました。
Martha and Mary of Bethany, the sisters of Lazarus, were hospitable. and they were faithful followers of Jesus who provided for Jesus and sustained him in his ministry.
このベタニアのマルタとマリア、これはラザロの姉妹だってこう書かれているんですけども、この二人はこうイエス様たちと弟子たちのことをこう自分の家に迎え入れておもてなしをしたり、イエス様がこの地上で働かれるその働きをするために必要なものをこう捧げてサポートしてこうイエス様のことをそうサポートしていました。
The great apostle and missionary Paul journeyed through Asia and Europe, preaching the gospel, made disciples, and planted churches. And he was even rejected, beaten, and imprisoned, both by his own people and by others, but all for the glory of God.
新約聖書の、ね、こうたくさんの手紙を書いたあの使徒パウロ、有名なパウロですけども、彼も、アジアからヨーロッパに、アジアだったらヨーロッパにこう、福音を伝えるためのこう宣教旅行にこう出て行って、でたくさんの弟子を作って、でたくさんの教会を開拓して、行きました、と同時に彼らはパウロは自分のこう自分の、同じ、同じなんだ同じ民からこう迫害を受けて、牢屋に入れられて、っていうこう人生も送っていました。それでもこうパウロはその中で喜びを持って神に仕え続けて神の栄光を表していました。
And Lydia, she was a successful businesswoman and the first convert in the city of Philippi. She brought her own household to faith in Christ and was a leader in the early church that was planted there.
でこのリディアっていうのはこの新約聖書に出てくる女性なんですけども、まあ、ピリピの町で一番最初にこうクリスチャンになった、イエスの弟子になった、商業をやっていた女性、ある女性です。で、彼女は信仰を持って、そして彼女の家族も信仰を持つようになって、こうキリストがその地にこうキリストの福音が広げられて、教会が開拓されていきました。
All of us, we stand on the shoulders of these peopleHoping to emulate the willingness that they had to surrender themselves to the kingdom of God.
私たちというのはこの今持っている信仰というのは彼らの働きがその土台の一部としてこう重要な役割を果たしているということ、それで同じようにまた彼らと同じようにもう自分の人生を捧げて、神様に捧げて仕えていきたいというその同じ思いを私たちも持ちたいとこう願っています。
They were real people with real struggles and real hurtsAnd yet they possessed real faith and conviction too.
でこう、まあ、偉大な、ね、役割を担った彼らなんですけども、彼らも私たちと同じ人間です。同じように私たちと同じようにこういろんな葛藤苦しみをこう今当時、ね、こう通り抜けていた。でも彼らはその中で、本物の信仰を持って、本物の確信、神様からの証明の確信を持って生きていた方たちです。
All of them were a part of families and communities of faith.
で、彼らはこう信仰の家族、信仰の共同体のうちの一人でした。
And all of them were single.
で、この人たちみんな独身のものでした。
As far as we know from what the Bible tells us, these people never ever married.
聖書の記述を追っていく限り、彼らが、まあ、結婚したっていう、こう記述は、まあ、されてないので、おそらく結婚していなかったんだと思われます。
Yet when we read their stories, we don't think about that though, do we?
ただ私たちがこう聖書を読む、またこう聖書の中に出てくる彼らのストーリーを読むときに、その彼らが独身だったっていうことはあまりこう気にして読まないと思います。
We think of Paul as Paul, and we think of Martha as Martha.We think about their strengths and their weaknesses, and we think about their relationship with Jesus as his disciple.
パウロはまあパウロだし、マルタはマルタだし、で彼らのことを見るときに、まあ彼らの強みだったり、まあ弱いところだったりというのを考えたり、イエス様の弟子としてどのようにこう信仰を生きていたのかということを見ると思います。
And that's probably a good thing.
まあそれってすごくいいことだと思うんです。
But why is that?
なぜなんでしょうか?
Why do we only think of them as who they are and what they did? But meanwhile, we categorize our own selves and other people and the worth of people based on marital status, as if that gives a sense of success.
こう彼らのことを考えるときには、まあ、彼らがどのような人間でどのような信仰を持ってどのような信仰の歩みをしていたのかということをよく注目して、彼らがどんな人物だったのかを捉えるんですけども、私たち自身だったりまたは私たちの周りの他の人のことを見るときに、私たちってこう結婚、その人が結婚しているかどうか、結婚しているかしていないかによって、こう、あ、人生成功しているな、成功していないかという見方をしてしまうと思うんですけど、それはなぜなんでしょうか。
Too often we aren't conscious of the perceptions and more so the misperceptions that we hold about this.
私たちそういう、この、自分たちが持っているこう認識だったり、まあ、また誤解だったりというのを、まあ、自分たちがそう持っている認識だったり、誤解を持ってしまっている時もあまりそのことにこう気づいていないことが多いかと思います。
But today we're going to aim to discover God's divine purpose for singlehood as it relates to the life and the mission of the church and to God's kingdom and also how that relates to home, family and marriage.
なので今日は神様が私たちのために与えてくださる、神様の働きのために、与えてくださっている独身っていうものについて、改めてもう一度こう考えていきたいと思います、そしてそれがこの、神の、私たちの家族に、家庭に、また、この地に、結婚に、御国が来ますようにというテーマにどうつながっているのかということを見ていきたいと思います。
Society and culture influence us, and even so do well-meaning parents and relatives.
この私たちが生きている社会とかこの文化、または、まあ、私たちが関わっているこう両親、親ですね、親の存在というのは私たちにすごくこう影響を与える存在だと思います。
Whether subtly or not so subtly, pressure is put on people to get married.
それがこう明らかであるか、またはこう微妙な明らかでなかったにもかかわらず、私たちというのはこう結婚しなさいという、こうプレッシャーをみんな受けているかと思います。
And I don't want you to get me wrong. Marriage is beautiful. And after our decision to become a disciple of Jesus, our decision to marry and who we marry is the next most important decision in life.
ただ、まあ、誤解してほしくないのは、結婚というのはとてももちろん美しいもの、素晴らしいものです。で、私たちがこうイエス様の弟子になる、イエス様を選ぶ、それが一番私たちにとって重要な決断であって、その次に来るのが多分この結婚、この人生をかけてどの人と生涯かけて一緒に暮らしていくか、その人を選ぶ決断がおそらく次に次ぐ、重要な決断になってくるかと思います。
Marriage has also taken a hard hitRecently, one study reported that marriage has been in decline by 44% in the last 20 years, and that it has negatively affected our society overall.
ただこの頃ですね、この結婚というものは大きなこう大打撃を受けて、います。で、ある報告、ある研究、調査によると、この過去20年間で、まあ、結婚の数が 40%過去 20年間で 40% 落ちているという、調査結果があります。で、それはこの私たちが生きている社会にも悪い影響を与えているという結果も出ています。
Jonathan Wilson shared at our past retreat that younger generations are rejecting traditions and rituals connecting to dating and marriage and that they are ignoring the important order in that progression too.
で、まあ、10月の、ね、2週目の修養会、の中でジョナサン、ウィルソンさんが分かち合ってくださったのが、まあ、最近の若い世代の中においてこの結婚、またはこう結婚のためのこう付き合うっていう恋人になるっていうこのプロセスの中で、今までこう受け継がれてきたこう伝統だったり、っていうものをこう最近の若者はすごくないがしろにしている、軽んじてしまっている、で、そのどういう順序でこう関係っていうの、男女の関係っていうのを深めていくのか、その重要な順番を無視してしまっている傾向があるということを話してくれました。
God has established an order and has given a divine purpose to everything.
ただ神様はこの結婚、まあ、男女の結婚っていうものに、秩序、まあ、順番秩序を与えて、そこに神の目的っていうものを与えています。
God givesThe sacred gift of sex and its purpose to be experienced and shared only by a husband and a wife.
神様はセックスというものを、まあ、神聖な贈り物である、またそこの目的というのを、まあ、夫婦だけが経験し、夫婦となった者たちだけが経験して分かち合えるものとしてこう私たちに与えてくださっています。
And even those of us who claim to follow Jesus are misusing that gift by justifying our desire for intimacy with someone。
でまあ、私たちこうイエス様を信じてこう信仰を持っている方たちクリスチャンであっても、そこをこう誤解したりまたは自分の欲を、満たして自分の、まあ、心の中のこう穴を、ね、どうにか埋めたいというものを、という理由で正当化してそれをこうないがしろにしてしまっているというものもあります。
Living together, getting pregnant, or maybe even having a child before entering into the covenant relationship of marriage is so common in today's younger generations.
結婚の、まあ、正式な、ね、こう誓いを交わす、結婚の関係に入る、夫婦の関係に入る前に一緒に住んだり、または妊娠したり、または子供を産んだりということが最近の若い世代の間では、まあ、一般的になりつつあるかと思います。
It's so common, unfortunately, that even parents expect it. And they increasingly are accepting that that is the choice and the order in which they will do it.
で、まあ、その前の世代、その今の若者たちの親の世代も、まあ、今の時代ってそういうもんだよねっていうふうに、まあ、受け入れつつあるかと思います。
But God does have a divine purpose for marriage and for all that comes with that.
ただ神様はこの結婚というものにこう神聖な目的をちゃんと与えられて、その結婚にまつわるものにもこう神聖な目的をちゃんと与えられておられるんです。
And while there is an important mission for marriage, we all need to remember that marriage is not life's defining goal.
でまあ、その結婚というものが、とてもこう重要な神聖なものである、とても大切なことであるということを理解する必要があると同時に、私たちの人生は結婚が全てではないということも理解する必要があります。
Even marriage falls under life's true goal, which is the mission of God.
結婚が一番上に来るのではなくて、神様の働きがまず一番上に来て、結婚はその下に来る一つでしかないんです。
And church, I want you to know that singlehood also falls under the very same life goal, the mission of God.
この神様の働きのためという目的、私たちの使命の下に来る、まあ、結婚というものがあるんですけど、独身であるということも同じようにその下に来る、一つなんです。
It's important because being single may be a life stage or it may be a gift from God.
この理解というのはすごく重要で、こう独身であるということっていうのは、まあ、ある人にとっては人生のライフステージの一つ、まあ、一時期のものであり、またある人にとってはその人に与えられた神様からのギフトでもあるんです。
The Apostle Paul very openly addresses marriage and singlehood in his letter to the church in Corinth.
でパウロはそのことをこうはっきりとね、コリント人への手紙の中でこう書いています。
And he does that because the church's attitude and behavior, especially regarding sex, was defined more by their own desires and by the practices of their society rather than being defined by God's divine purposes.
でなぜパウロがそのことを、ね、こうはっきり書いたのかというと、当時 そのコリントの教会の状況、まあ、そのコリントの地で行われていたのが、そのセックスというものに対する、捉え方というのが、まあ、神様 その神聖な目的、神聖な見方ではなくて、自分たちの欲望を満たすため、という、 こう自分勝手な捉え方で、捉えられていたので、パウロはこのことについてこう言及していたんです。
And in 1 Corinthians chapter 7 verse 7 he makes this interesting commentHe says, I wish that all of you could live as I do, unmarried. But the truth is, all people are different, each gifted by God in various and dissimilar ways.
第一コリント人への手紙7章の7節でパウロはこのようなことを言っています。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。
Wait, what? Singleness? A spiritual gift?
嘘でしょ？ってこの独身が賜物？ちょっと信じられないかもしれません。
In that same chapter, in verses 25 to 38, he gives advice that is led by the Holy Spirit in the context of that time by encouraging both the single women and the single men not to marry, if possible.
でこの同じ章の25節から38節の箇所では、まあ、パウロがその当時の状況、背景状況を顧みて、また聖霊に導かれてこうあるアドバイスをしているんですけど、それというのは、まあ、できることなら男性も女性も結婚はしない方がいいということを書いているんです。
Okay, but wait! Isn't that in conflict?With Genesis chapter 2, where God himself looks to Adam and says, it's not good for man to be alone. So he creates a woman, and then he blesses humanity with the sacred gift of marriage.
ただそれってこう創世記の2章の箇所とこう矛盾していないでしょうかと思うかもしれません。創世記の2章ではこうアダムを作られた神が人は一人でいるのは良くないって言ってこうアダムエヴァを作って二人をこう夫婦の関係としてこう祝福したっていう箇所があるからです。
Well, simply, no, it isn't in conflict because Paul himself qualifies that his instruction isn't God's command, but rather it's wise counsel given by the very same God.Based on his statement about gifting, here you have to read it in the context of verse 7.
まあ、結論から言えばそれは別にこう矛盾はしてないんですね。なんでかってパウロはここで、出しているあの教え、まあ、助言っていうのがそれは神様の言葉では神様からの直接の助言ではないよ。それはこの状況を理解、帰り見て今の、今ある状況を帰り見て、で神様の知恵を持って私が進める私の言葉ですよってことをちゃんと、まあ、言えば前提として書いているんですね。なのでこのそう賜物っていう部分、っていうこの箇所をちょっとこう注意深く読む、解釈する必要があるんです。
Most of us are born, we live, we may date and marry and but eventually we die and we think that being singleis just a life stage only until we find someone who shares a mutual love and then we marry.
で、まあ、私たちは生まれて、まあ、生きて、まあ、付き合って結婚して、で最終的に、まあ、死んでしまうってこう、まあ、人生を考えるときにこの独身っていうのは、まあ、自分が生まれてから結婚する相手と出会うまでの期間っていう、こう捉え方をしている人が、まあ、多いかと思うんです。
Many of us also want to wish away the stage of being single, right? We've got the dating apps, right? Oh, ding this person, ding this person, ding this person. But we try to make it as short as possible, as if being married is better or more ideal.
で、まあ、ある人たちはこの出会い系アプリとかって今よくあるんですけど、それを使ってできるだけ早くこの独身の期間から抜け出すってことを目指している。なんでかというと結婚というものの方が良いっていう考え方を持ってしまっているからです。
Now, beloved, I understand that it feels good to love and to be loved in a special way by someone as well. And I encourage and I celebrate marriage.
で、まあ、もちろん、こう特別な相手と愛し、愛される関係にあること、っていうのは、まあ、もちろん素晴らしいことで、結婚というのは素晴らしいことだと言えるし、お祝いす、祝うべきことだと私は言えます。
But being single is so much more than just a period of time from birth until your early 20s or mid 30s when you get married.
ただ、この独身っていう期間、独身というものっていうのは、ただ生まれてからその結婚相手が見つかるまでの、ただのその期間のことを言っているんではなくて、もっともっと深い、もっともっと大きなものであるということを私たち学ぶ必要があります。
In verses 32 to 34 of chapter 7, Paul continues by saying this, My primary desire for you is to be free from the worries that plague humanity. A single man can focus on the things of the Lord,and how to please the Lord. But a married man has to worry about the details of the here and now and how to please his wife. A married man will always have divided loyalties. The same is true for an unmarried woman. She concerns herself only with the work of the Lord and how to dedicate herself entirely, body and spirit, to her Lord. On the other hand, a married woman has vast responsibilities for her family and a desire to please her husband.
第1コリント人の手紙の7章の32節から34節にパウロはこのように書いています。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。
Paul isn't saying that marriage isn't good, that it isn't a gift from God.
まあ、ここでパウロは決してこう結婚が悪いものだと言ってるわけでもないし、神様からのギフトではないよって言ってるわけでもありません。
Paul rather says that just like marriage, being single is also an equal gift from God.
ここでパウロが伝えようとしているのは、結婚っていう、まあ、神様からの素晴らしいギフトと同じように、同じくらい独身というものも神様からの、から与えられている特別なギフトなんだということなんです。
And in this passage, he teaches us that being single is a life stage for some, but it's also a unique spiritual gift for others.
で、パウロがここで教えているのは、まあ、独身というものはある人にとっては人生の一時期のことを指す。また、ある人にとってはその人に与えられた、生涯与えられた賜物であるということを教えているんです。
And regardless of whether it's a life stage or a gifting, Paul says it's under the mission of God.
で、その独身というものがある人にとっては一時期、人生の一時期のこと、またはある人にとっては人生をかけたその賜物であるということ、まあ、でもどちらにせよ、どちらの形であるにせよ、その独身というのは神様の働きのために与えられている、特別なものであるということなんです。
In fact, Paul says that one of the richest blessings of being single is wholly and completely devoting oneself to the mission of God.
で、ここで、パウロが言っているこの独身であることの、最も豊かな恵み、祝福というのが、もう全てを自由に神様の働きのために自分自身を、ね、こう捧げることができるということです。
Now, in case you think I'm clueless about this, I didn't marry until one month before I turned 38. And I also wrestled with discerning about whether singleness was a life stage for me or a spiritual gifting.
今、ジョエルさんが結婚したのはちょうどジョエルさんが38歳になる、1ヶ月前、のことでした。で、まあ、それまでこうジュリーさんはじゃあその自分に、独身というものが自分にとってそのギフトなのか、またはこうこれから結婚するので一時的なそのものなのかというこの、判断をすごくこう葛藤していたと言います。
And I served in full-time pastoral ministry for about 14 years as a single man.
ジュリーさんは14年間、ね、独身の男性としてこの伝道宣教の働きに仕えてきました。
Now I love my wife.And I enjoy our marriage, and I'm so thankful to God.
もちろん、妻の、ね、クリスティさん愛していますし、今のクリスさんとの結婚夫婦生活を、とても楽しんでいて、そのことはその神様に心から感謝しています。
And I can also say that marriage is challenging, right?
ただもう一つ言えるのはそう結婚というのはだからって簡単なものではもちろんありません。
That there were things that I could do in the first 14 years of ministry that I have not been able to do, or at least have not been able to do in the same way in the past 8 years. And that, even saying that, does not diminish the goodness of my marriage now.
で、独身の男性として、ね、独身でこう14年間、ね、この神様の働きのためにこう働いてきた、その時に比べると、まあ、結婚したことで、まあ、自由にこうできなくなったり、まあ、同じような形でできなくなったことはやっぱりあるんですね、この過去の8年間の結婚の中で、でももちろんだからってそれがあじゃあ結婚は良くなかったっていうわけではもちろんありません。
Okay, 8 years, 38 years Okay, I can still say that even as good as marriage is, single, being single, honestly still feels more familiar and more natural because being single was a large part of my life. And I can also say that being single is equally as good as being married. It's just different.
まあ、ジョイさん、30、まあ、8歳で結婚した、あ、うん、38歳で結婚したので、そうか、38年間の、まあ、約38年間の独身生活と、そこからの8年間の、結婚生活。なので、完全にもは独身でいた頃の方が大きい、長い。なので、まだ、ね、結婚しても8年経つんだけど、まだ独身であることの方が今、ナチュラル、自然なことなんですよね。なので、そういうふうにこう難しさをもちろん感じてしまう。ただ、そうですね、どちらが良い、どちらが悪いっていうわけでもなく、それはただ違っている。なので、独身であることが悪いっていうことではないということです。
Whether married or single, all of us are called to submit ourselves joyfully to the mission of God. And I want you to see from Scripture that actually we need both married people and single people.
なので神様は結婚しているから結婚していないからということでは見分け、そういうことでこう選ばれるわけではなくて、結婚していても結婚していなくても私たち全ての人を神様の働きのためにこう用いようとして、召してくださっている、呼びかけてくださっている、喜んで私に使いなさいとこういうふうに、私たちに呼びかけてくださっているんです。でもよく注意深くこの聖書を見てみたりすると、そのためには結婚も独身もどちらも必要だってあることが分かります。
I want you to see that God has always planned to have those who are single and those who are married working together for God's kingdom.
神様はいつもこの独身である方たちと、まあ、すでに結婚した方たち、一緒に彼らを協力させて、一緒に神様の働きに、使わせて、用いてくださっているというのが分かります。
Unfortunately, even in the church, we can unintentionally communicate that marriage is better, that marriage is the goal, that a person is only truly happy and fully whole when and if they are married.
まあ、残念なことにこの教会の中でも私たちこうそういうつもりがなくても、なんかこう自然と結婚の方がいいよね、結婚がやっぱゴールであるべきだよね、結婚しないと幸せに完全にはなれないし幸せにはなれないよねっていうふうなことをこう伝え合ってしまっている時があると思います。
It's a good thing to desire marriage. I'm not trying to make you feel guilty for wanting to do that or for being that. But marriage can easily become an idol that we worship.
でも結婚することで望むことに何も悪いことはあります。それはむしろ良いことなんです。ただこの結婚したい、結婚というものは簡単に私たちの礼拝する偶像になってしまうということです。
And so at least in the church, we need to encourage, we need to teach and create space for one another to explore and to discern if God has gifted us with being single, and if so, to wholeheartedly desire and embrace that too.
なので、私たち一人一人が、自分にとってこの独身というものは神様が与えてくださっているこの人生の一時的なものなのか、それとも神様は私にこう特別なギフトとして人生をかけて独身でいるというふうに導かれている、賜物としてそれを与えてくださっているのか、どっちなんだろうということを主にあってこうちゃんと見定めていく、聖霊様の導きによって見定めていくために、私たちはお互いにこう配慮し合って、そのためのスペースをお互いに作って、励まし合って、そして学び合っていく必要があります。
Single people have an incredibly valuable role in our families, in the church, and in the kingdom of God.
独身のである方たちっていうのは、私たち の, この家族の中で、家族の中で、また教会の中で、またこの神の御国のための働きの中で、とても重要な役割があります。
My Aunt Valerie, okay, she's the one in the pink. My Auntie Valerie is one of my greatest heroes and one of my favorite people in the world.
このピンクのシャツ、ジョリーさんのおばさん、バレリーさんは、まあ、ジョリーさんにとって本当に尊敬する、とても大好きな方です。
Right, my auntie and my mom, okay?
ジョリーさんのお母さんとおばさん、バレリーさんですね。
My auntie told me that when she was younger, she thought that she would likely get married. But you know what? She never did. And consequently then, she never had children. She never had a family either.
でまあ、おばさんの、ね、バレリーさんは小さかった若かった頃は、まあ、自分は結婚するんだろうなとは思ってなんとなくこう思っていたけれど結局彼女は結婚することはありませんでした、で、まあ、結婚しなかったのでもちろん子供もいない家族も自分がの家族もいないということになります。
Auntie Valerie's faith and her perspective has had an equal influence on my life and on my faith as my own mother。
このバレリーさん、おばさんのバレリーさんの信仰だったり、その考え方、生き方っていうのは、ジョエルさんの生き方、信仰に、こう、ジョエルさんのお母さんと同じくらい、強い影響を与えてくれていると言います。
Her time, her attention, and all of her resources, including her finances, I know have been utilized so powerfully for the kingdom of God.
彼女のこう時間だったり、またはこう彼女の心、また彼女が持っているものを、まあ、経済的なお金、金銭的なものも含めて、全て神様に捧げている姿を見てきたし、神様はそれを、力強く、ね、用いてくださって、来たのを見てきました。
Now the role that she and my mother have played in life has differed less because they were married or singleand more because of how God has gifted them and molded their personalities.
で、このジェルさんのお母さんとおばさん、2人っていうのがこう、果たしてきたこう役割、っていうのは、まあ、本当に様々、本当に全然違うんですね。でもそれっていうのは、シャロンさん、お母さんが結婚している、でバレリーさんが結婚していないから、独身だったからっていう違いよりも、神様に、神様が彼女たちをどのように、どのような賜物を授けて、でどのように彼女たちがこう人格的に成長していったかの方が、による方が大きいっていうふうに思っています。
And together, one married and one single, together they have been a powerhouse team working together for God's kingdom for over 70 years. Okay, this is the Jesus powerhouse right here.
でこのお母さんとおばあさん、ね、まあ、一人は結婚しておいて、一人は独身、この二人は70年以上にわたって、まあ、神の御国の目的のために一緒に働いてきたとても力強いチームです。
And I'm so thankful for each of their individual ways that they have lived that out, how that has taught me、
まあ、そのチームとしてもそうだし、それぞれがそれぞれの形で、ジョルさんの信仰を育てたり、この御国のために働いてきたことを本当に感謝しています。
So for those of you here today who are married, I want you to be intentional about cultivating deeper relationships with single people who are the same gender as you、
なのでここにいる、方々で、こうすでに結婚している皆さんは、ぜひ自分と同性の独身者、つまり、まあ、夫となっている人は独身である男性と、ね、妻となっている人は独身である女性と、意図的に深い関係を築いていくようにしてみてください。
And also together as a married couple, be intentional about valuing and including the single people in your families and in our church.
そして結婚しているカップルとして、家族だったり教会の中にいる独身の方々を大切にすることだったり、彼らのことをこう輪の中に入れるように、あえてこう入れるように、意図的に入れるようにすることをぜひ、ね、意識して行ってみてください。
Okay. Now for those of you here who are single, I want you to know without a doubt that you play a very valuable roleIn your family and in our church.
で、まあ、ここにいる方々の中で、まあ、独身であるという方々にはぜひ、ね、知っていただきたいのが、皆さんは皆さんの家族の中で、またこの教会の中で、とても重要な役割があります。
And can I ask you, please don't waste or wish the time awayUse your singleness to wholly and completely devote yourself to bringing joy to God and to being active in the kingdom mission of God too.
なのでぜひね、その今のこう独身であるというそのことを無駄にしないでほしい、またはそこから早く抜け出したいなんてこう思わないでほしいと思います、独身であるということ、つまり自分の持てるすべてを自由に完全に神様に捧げていくことができる、その独身であることの特別さ、賜物をぜひね、神様の御国のために用いていっていただけたらと思います。
You are not less than、
独身だからって結婚している人たちよりも劣っているということは決してありません。
And single people, I'm gonna let you in on a little secret.
で、まあ、独身の方々にこうちょっと内緒で教えしたいんですけど、
The married people in our church and in your family who are the same gender as you, okay, let me clarify that, also need time away, whether they know it or not, from their spouse, and they need it spent in friendship with you.
家族だったりこう教会の中の、まあ、皆さんと同性の既婚者、つまり男性の皆さんにとっては誰かの夫である人たち、女性の皆さんにとっては誰かの妻である人たち、彼ら彼女たちも時にはその配偶者、その妻や夫を離れて皆さんと友達として過ごしていく時間が必要なんです。
So if being single is a life stage, live it fully for Jesus and enjoy every moment of it for God's glory。
なのでこの独身というものが、まあ、その自分の人生の中でのある、一時期のものであるっていう皆さんにとっては、もしそうであるなら、その時期をその時期のもう瞬間瞬間すべてを楽しんで味わって、でイエス様と共にイエス様のために神様の栄光を求めて、過ごしていってほしいと思います。
And rather if it is a spiritual gift from God, live it fullyFor Jesus and enjoy a life devoted to God's glory too.
でもしその独身であるということが神様から与えられているこう人生をかけた特別な賜物である、霊的な賜物であるというのであれば、同じようにその人生を楽しん でイエス様のためにイエス様と一緒に神様の栄光を求めて、存分に生きてほしいと思います。
And if you're marriedLive your marriage fully for Jesus and enjoy a life devoted to God's glory.
今結婚している方たちも同じように、イエス様と共に、イエス様のために神様の栄光を求めて、すべてを主の働きのために捧げていっていただけたらと思います。
Okay, before we close, I want to address just one more thing very quickly in relation to this.
今日のメッセージ終わる前に最後に一つだけ、明かしておきたいこともあります。
At the very least for our church family,Can I encourage us to be intentionally sensitive and perceptive to the fact that being single is not just young people who aren't married yet?
で、まあ、私たちが、まあ、独身ということについて考えてきたんですけど、この独身というものがこうまだ結婚をしていない若者たちのことを指しているというだけではないということをこう注意深く私たち考えていきたいと思います。
And regardless of their age, being single is not just people who never marry either.
この独身というものが、まあ、年齢に関わらず、ただ結婚していない人のことを指しているわけでもないということを思い起こしたいと思います。
And what I mean by that is that there are some of us here, there are some in our midst, in our families, out in society, that I like to call single again.
でまあ、今の、ね、ここ集まってくださる私たちの中でも、私たちの家族の中でも、この、社会の中でも、もう一度独身になったという方たちがいることを覚えておきたいと思います。
They may have been married at one time, but their spouse has passed away, and they are on their own once again.
である方たちはこうかつては結婚していたけど、その愛する者、配偶者が亡くなってしまったので、今はまた独り身になった、独身になったという方たちがおられます。
Or, they may have been married at one time and for a myriad of different reasons, that marriage unfortunately ended in divorce, and they too are on their own once again.
またある方たちは、かつては結婚していた、けど、さまざまな理由があって、離婚をするという決断を下して、今は独り身の独身になったっていう方たちもおられます。
And guess what? If that's you, or if that's someone you know, hear this. There is a valuable place for you in the church and in the mission of God.
で、まあ、もしそれが皆さんであるなら、または皆さんのよく知っている方であるならば、ぜひこのことを皆さんも知ってほしいと思います。皆さんにとっても神様の働きにおいて、神の御国において、またこの教会において特別な居場所、特別な役割があります。
There are lots of scriptures, okay? God instructs his people to care for widows. And also instructs widows, he teaches them to devote themselves to the community of faith.
聖書の中では神様が彼のイスラエルの民、神の民に対して、やもめ、まあ、未亡人になってしまった、愛する、結婚していたけど愛する配偶者を失ってしまった方たちをケアするようにということを教えています。と同時に、そうやって未亡人になってしまった方たちも、自分自身を、そうなってしまったら自分自身をその信仰の共同体に、捧げていきなさいということを教えられています。
By doing so, it's a mutual blessing and a provision for each other.
そうすることでお互いに祝福し合うことができる、お互いに補い合って支え合って生きることができるんです。
Scripture tells us about Naomi in the Old Testament and about Anna in the New Testament, widows who find that they have something to offer, ways to support the church and their families and time to devote to prayer and praise.
旧約聖書のナオミ、ルツキに出てくるナオミ、また新約聖書のルカの福音書に出てくるアンナ、この二人はの女性は、まあそうやって独身になってしまった、独身である、この二人は自分が持っているもの、または自分が自分自身を神様のために、教会のために、家族のために捧げることができる、そうやって捧げて、祈って、そして賛美していた女性たちです。
So if you have lost your spouse to death and you find yourself single now once again, I am sorry for the loss that you face every day.
なので、こう皆さんが愛する妻または夫を亡くされて、もう一度今一人身となっておられる方々、皆さんがその愛するものを失ってしまったってこう喪失感とも毎日こう向き合っていること、またそこにある悲しみの中に、悲しみや、そこに悲しみだったりこう辛さがあることをこうお察しします。
But the good news is God's got a valuable place for you in the church.
ただ良い知らせっていうのは、神様はこの教会の中に、または皆さんの教会の中に、皆さんのための大切な居場所を与えてくださっています。
Now, divorce has not ever been God's intention. It's not ever been His desire. And broken marriages happen because we are broken people.
またこの離婚というものはもう神様の意図するもちろん意図するものでも望んでいるものでもないんですけども、まあそういう結婚が破綻してしまうということが起こってしまうのはなぜかというと、私たちが不完全な人間だからですね。
But let's not forget that Jesus himself approaches and invites the Samaritan woman at the well to be a disciple and to be a missionary to her own people.
ただこう覚えておきたいのは、こうイエス様が井戸のそばでこうサマリアン人の女性に呼びかけて、そしてイエス様の弟子になるように、イエス様のための働き人となるようにってこう呼びかけられた、あの場面を思い起こしたいと思います。
In John 4, Jesus points out that she has had five husbands. And we can take from the context of that that at least some of those, if not all of them, were broken marriages that ended in divorce.
ヨハネの福音書の4章に出てくるこの場面、イエス様はこの女性、サマリア人の女性に5人夫がいるということを指摘しています。で、この、の背景文脈から読むと、少なくともその中の何人かのとの関係、は壊れた関係、壊れた関係のゆえにこう離婚してしまったということが読み取れるかと思います。
Jesus chooses her. He chooses her and he invites her to be a participantin God's mission, and she was given the opportunity to have that brokenness redeemed.
ただイエス様はこの女性を選ばれたんです。そして神様の働きのために用いるようにこう、ま、呼びかけられて、そしてこの女性にその離婚を通してこう与えられた傷、受けた傷から回復させられる、そのチャンスを与えたわけです。
Now, a close friend of mine who experienced a divorce recently came to our church retreat.
まあ、自分たちのこう 親しいこう友人の中で、以前にこう離婚を経験された方が、この間の、ね、修行会に、参加してくださったんです。
And she said how helpful the lessons were, right? They were about marriage, right? So, oh, I'm divorced or oh, I'm single. It's not for me, right? We think that. But she said how they helped her bring resolution and healing to her marriage and to her divorce. That she expressed how she wished she had known those things before she got married. But now she wants God to use her to help encourage and support current marriages.
まあ、この今年のね、あの集会に来てくださって、で、まあ、テーマは実はこの、家庭に家族に結婚に御国が来ますようにっていうテーマで、まあ、彼女にとってはもしかしたらね、自分はもう離婚して、独身だから関係ないなって思ったかもしれないんですけど、実際のこのレッスンを聞いた後、そのレッスンがとてもこう良いもので、で、過去に経験したこの離婚で、そこからこうずっと実は引きずって解決されていなかった心のこうしがらみみたいなものが解かれて解決されて、解放されたっていうことをシェアしてくださったんです。で、今はその癒されてその主にある癒しを得たので、ぜひね、今結婚している方たち、若い方たちをこう自分は助けていきたいなっていうことを、シェアしてくださいました。
And that is such a great testimony of redemption.
主にある贖い、神様がこう回復させてくださるっていうことの、素晴らしい証だと思います。
So for those who have been divorced and find themselves single now once again, I am sorry for the hurt and the brokenness you've gone through.
なので、皆さんの中で、離婚を経験されて、再び、独り身となって、おられる方々、皆さんが、過去にその辛い経験をして、その時の傷に今もこう苦しんでおられるということを、お察しします。
The good news is that even though that marriage ended unfortunately, God's desire and purpose for you has not ended, and He's got a valuable place for you in the church.
ただこう良い知らせは、皆さんのこの地上での結婚というものは終わりを迎えて、しまったんですが、皆さんへの神様の召し、または神様の目的っていうのはまだまだ終わっていないということです。神様は教会の中に皆さんのためにも大切な居場所を与えてくださっています。
So I want us to close with this image based on Jesus' words from John 14:2-3.
最後にこのヨハネの福音書の14章2節から3節の御言葉で閉じていきたいと思います。
My Father's home is designed to accommodate all of youIf there were not room for everyone, I would have told you that. I am going to make arrangements for your arrival. I will be there to greet you personally and welcome you home, where we will be together.
私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。
What is our sub theme for this month? Do you remember?
今月のサブテーマは何だったか覚えているでしょうか。
If you know, let's say it out loud together. Your kingdom come to our homes, families and marriages.
もし覚えていたら一緒に言ってみましょう。私たちの家庭に、私たちの家族に、私たちの結婚に御国が来ますように。
God tells us that God is designing and preparing a home.
神様は、イエス様はこのように言っておられます。神様が私たちのために居場所、場所、住む場所を用意してくださっている。
That home is for us. It includes all of us.
それは私たちのための場所、私たち全ての人のための場所だ。
It's where we can live and be together with God our Father and with Jesus.
そこはこう父なる神様とまたイエス様と一緒に住める場所なんだ。
We are welcome in God's home.
その神の家に私たちは招かれています。
We belong in God's family.
私たちは神の家族の一員なんです。
Jesus says God's home is designed to accommodate all of us.
イエス様言われます。神の家っていうのは私たち全てが入ることができる場所がたくさんあるってことを言ってます。
The married couples,
結婚している夫婦、
the families with children,
子供がいる家族、
And all the single people.
そして全ての独身の方々。
Including those who are single again, whether that's widowed or divorced.
それが、未亡人になった、やもめになった方であっても、離婚経験された方であっても、全ての独身の方々を含みます。
There is room for everyone.
神の御国、神の家には、全ての人の場所が、居場所があります。
And that's good news for all of us, and that's good news for every person in the world.
これが私たちにとっての良い知らせであって、この世界にいる全ての人にとっての良い知らせです。
And that's why we need to pray that God's kingdom, that God's home will come to every home, every family, and every marriage.
なので私たちこのように祈っていく必要があります。神の御国が、神の家が全ての家庭に、全ての家族に、全ての結婚に来ますように。
And do you know who's inviting us and making it possible?
それど誰がねそのそういうふうにこう招いてくださっているんでしょうか。
Jesus, our beloved Savior and Lord, who was also single when he was on earth.
私たちの救い主イエス様です。イエス様もこの地上の人生で独身でした。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Holy God, our Father, we thank you for preparing a home with room for all of us.
私たちの聖なる父なる神様、あなたが私たち全ての人のために、私たち一人一人のために家を居場所を用意してくださっていることを感謝します。
We confess that we don't have a good understanding of being single and your purposes for that.
私たちはあなたが用意してくださっているこの独身というもの、またそこに込められている目的を十分に理解することができていないことを告白します。
But we give thanks for all who are single or who are single again in our church and in our families.
ただ、ここでもう一度感謝します。私たちの教会の家族の中に、また私たちのそれぞれの家族の中にいる独身の方々、すべての方々のことを神様に感謝します。
And we pray that you would bless them.
神様どうぞ彼らを祝福してください。
That you'd give them joy and confidence in being single.
そして独身であるということにこう喜びを持って、その確信を持てるようにどうぞ助けてください。
And that you'd continue to use them to create greater strength in homes and families, especially in the family of God.
そしてそれぞれの家庭の中で、家族の中で、そしてこの神様の家族の中で、この教会の中で、あなたが彼らのことを力強く用いてくださることをお祈りします。
When they feel loneliness, help them to realize and receive intimacy not from other people but from you.
神様どうぞ彼らが独身であることにこう寂しさを覚えてしまうときに、どうぞあなたが共にあって、あなたとの親密さがあることを思い起こすことができるようにどうぞ助けてください。
Holy Spirit, give discernment to those who are single and help lead them to see and to know if their singlehood is a stage of life or a spiritual gift and to have conviction either way to live for you.
今独身で歩まれている方々が、その独身というものが自分の人生にとってその一時的な期間のことなのか、それとも神様が人生をかけて与えてくださっている特別な賜物なのか、どっちなんだろうということを見定めるためのためにどうぞ助け導いてください。
In our church, help us to partner together, singles and marrieds together, to bring glory to your name and to support one another in our faith and in our journey with Jesus.
この私たちの教会がお互い独身の者が、また結婚している者がお互いに助け合って力を合わせて、あなたの皆、あなたの栄光を表していくことができるように、そのための働きに加わっていくことができるように、イエス様と共に歩む信仰の歩みを共に歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。
May your kingdom come and your will be done in our homes, families and marriages.
私たちの家庭に、私たちの家族に、私たちの結婚に、あなたの御国が来ますように、その中であなたの御心がなされていきますようにお祈りします。
In Christ we pray.
イエス様の御名でお祈りします。
アーメン。
アーメン。